解体者の夜ヘルツ。
ヒーラーに深さは俺の嫁、三平三平です。
セイバーは俺の嫁、土井千代です。
サーチ会で吉田組、三浦あずささんは俺の嫁、松崎勝利です。
はい、ということで今週もやってまいりました、二次元最大者の夜、497回ということで、
はい、
おー、はい、で今、二次元最大者の夜ヘルツ500回記念に向けての、特設メールフォームを用意しておりますので、二次元最大者ヘルツのブログと X の公式アカウントにリンク貼ってますので、皆さんぜひぜひ、メールなど送ってください。よろしくお願いします。
します。
あとちょっと日程はまだ、発表できないんですけれども、8月の生配信がやるということが決まりまして、
お、
一応皆さんのご期待にお応えしてオールナイトで
やるオールナイト
ということに、一応決定しました。
よっしゃ。
はい。なので、まあ、正式発表に向けてお待ちくださいということで。
はい。
はい。ちょっとね、長丁場なんで、年齢的に、いろいろ持つかどうか不安なんですけれども。
はい。
はい。とりあえず、やってみようということで。
はい。
はい。
見てる人も、高齢ですからね。
そうですよ。
え、ね、
うん。
あと、本当に、見てくださいね。ねえ、結構乗せられてオールナイトやったはいいけど、あれ意外とコメントねえなみたいなね感じになると、
まあ可能性はあるな。
まあね。
したらもう普通に飲み会にしますから。はい
はい
はい、てな感じで、まあよろしくお願いいたします。さあ、ということで、もう前期になるんですかね、アニメの感想、春アニメは。
はい、前期ですね。もう7月ですから。
今期夏アニメ結構開始早かったですよね、ものによっては。
ものによっちゃもう6月にやってたりとか。6月にね、
まだ見てないんですけど、タコピーの現在とかは、6月中にもうなんかやってましたよね。
はい、そうですね、28日とかに。
うん。
とか、アベまで行って、先行配信みたいなのがあったりとか。
ああ、なるほど。
結構作品によってあったりもするのが。
なんか先行配信みたいなのね、最近やってるのありますよね。
う
ん、
多いですよね。
もう地上波よりサブスクの方が早いみたいなパターンもね、あったりはしますからね。はい、
まあ、そう、劇場で公開してみたいな。
ああ、はいはいはい。はいはいはい。まあ、ということで、とりあえずは、まあ、春アニメの。
はい。
話をしていこうということで。まあ、なんとなく最終回になるのかな、話としては。
ですかね。
じゃあ、松崎さんから今週行きましょう。
私、松崎です。はい。はい、ですね。モノ。
うん。
あのね、あの雰囲気で、
うん。
なんか、ずーっとやってて、
うん。
最終回前も、
うん。
普通の日常会みたいな感じで。
ああ、特になんか、こう、最終回に向けてって感じではなかったですよね。
最終回前がね、なんかみんなで、かき氷いろんなところ食べに行くっていう。
うん。
はいはい。
回で、
うん。
多分、実際のモデルがあるんだろう、そのかき氷を出してるお店をいろいろ回るみたいな。
うん。
感じの、話だったんですけど、
はい。
最終回が、映画を撮ろう、みたいな。
うんうんうん。
まあ、もともと、
そうだよね。
シネフォト部。
うん。
で、映画研究部と、その写真部。
はいはい。
が、まあ、その人数が足りないっていうので、まあ、合体して、みたいな。
うん。
あ、じゃその映画の方をやってなかったっていうので、じゃあ、映画を撮ろうと。
うん。
なんだけど、その映画を撮るにも、まあ、ちょっと編集とかが大変だと。
うん。
うん。
だから、その一人称視点で撮れるような、ちょっとモキュメンタリーっぽい感じのやつだったら、まあ、
なるほど。
特に、カットとか編集とかもそんなにいらないし。
うん。うん、なんかブレアウィッチプロジェクトみたいな、昔で言うと、そういうやつです
ね。僕ら世代だとそうですね。
イメージしてたのが。
で、それを、じゃあちょっとみんなで撮ろうってなった時に、
うん、
まさかその、映画研究部に、幽霊部員っていうのがいて、
うん、
それが、田島さんって言ったかな、名前。
はい。だから、
最初の方に言ってたやつですか。うん、どうせ、な勝手になんか部も移されたみたいな子ですよね。
名前は出てたんだっけ？
名前は出てた気がする。
存在はなんとなく、なんかキャラとしてはでも新キャラで登場した感じですよね。
うん。
最終回で。うん。
すごい、アッパーな、ちょっとギャルといえばギャルな感じの。
うん、もう常にニッコニコの顔の。
うん。で、気がつけばなんか帰ってて、本当に幽霊みたいだね、みたいなことを。
うん。
で、演技もうまくて、じゃあ、田島さん主役で撮ろう、ってなって。
うん、
で、夜、なんかダムの近辺に行って、ちょっとそれっぽい映像を撮ると。
うん。
で、そしたら、田島さんが途中でいなくなって。
うん。う
ん、あれ、なんだって言ったら、電話がかかってきて、うん、まあ私用事を思い出したから帰るねって、まあ映像は全部撮り終わってみたいな。
うん。
うん。
で、まあその日は、それで終わったんですけど、
うん。
その日以降、田島さんと連絡が取れなくなって。
うん。
おう。
で、田島さんがいるっていうクラスを見に行っても、
うん。
あのアッパーな感じのキャラとは違う、おとなしそうな子が、いや、田島さんってあの子しかいないよっていうふうにクラスメイトの子に言われ。
うん。
じゃあ私たちの見てた田島さんっていうのは、うん、一体誰だったんだ、
うん。
うん。
みたいな話になり。
はいはい。
そしたら、結果、てってれーで。
うん。
お
さっちゃんへのドッキリだったという。
はいはいはい。
この、田島さん役で出てた子は、もともとここの卒業生、
うん、?OB ですね。
OB、うん、OG。
はい。英検 OG って言ってたかな。
うん。だから、その桜子とは面識があって、
うん。
ちょっとさっちゃんをドッキリにかけたいからって言って、ちょっと協力してもらったみたいな。
ああ。
感じな話なんですけど。
うん。
あれ、桐山さんも知らなかったんだよね。二人要は騙されてたんだけど。
ああ、あんちゃんはなんかと、その映画、映像を撮ってる時には知らされてなかったけど、後から知らされたみたいな。
ああ、そうだって。はいはいはい、うん。
みたいな感じな話なんですけど。
うん。
最終回と思って。
なんか、普通のね。
確かに。
はい。
まあ、普通。うん。で、そのネタバラシみたいなのを、うん、なんかリモートで。
はいはい。
その部室と、多分その大学。うんなのかなその田島さん役の子がいる大学でリモートで繋いで、うん、ごめんねみたいな感じで向こうから、
うん、
さっちゃんへそのメッセージをこうズームみたいなの繋いで、
うん、
やり取りしてるんですけど、
うん、
そこでその田島さん役の子がちょっと席変わるねみたいな感じで、
うん、共犯がもう一人いるのみたいな感じでね、
そうそうそう、
うん、
で現れたのが。
うん、
牧之原先輩で。
だから、第1話冒頭でしか。
でしか。
してない。
はいはいはいはい。
さっちゃんが、そう、写真をやるきっかけになった、
うん。
先輩っていうのが、急に現れて、
うん、うん。
で、そこでなんか、写真楽しいみたいな話をして、
うん。
なんかね、ラスト数分で急に最終回っぽくなって。
確かに、確かに。
そう、写真をきっかけ、写真を始めるきっかけになった先輩が現れて、
うん、
先輩に憧れて始めた写真だけど、今は楽しいです、みたいな感じになって、
うんうん。こんなこともあって、あんなこともあって、みたいな感じで、ね。
いろんな経験をして、みたいな。
うん。
なんか、無理やりなんじゃねえかって思っちゃうほどに急だったんですけど、
うん、
めっちゃ綺麗な感じで終わって、
うん、
すごいなんか最終回って感じしましたね。
うん、
だからね、牧之原先輩って冒頭で、うん、まあ、とはいえすごいちゃんとしたインパクトのある役じゃない。その第1話で。うん、大事な役じゃない、
うんうん。
でも公式サイトのキャラ紹介に載ってないのよ。
ないですよね。
ないですね。
で、それ、ちょっと違和感はあったんだけど、
うん、
もしかしたらちょっと忘れさせて最後に、みたいな意図があんのかなって思ったぐらい。
うん。
だって、公式のサイトのキャラ紹介って、そのメインのっていうか、5人しか出てないですもんね。そ
う
そうそ
う。うん。
うん、
正直、ちょっと忘れかけてた頃に、
いや、本当にそう。
うん。
いや、なんか急に、ね、なんかいいように、なんか手のひらで転がされたわっていう感じもあるし、
お
まあ、原作が正直どうなってるか僕わからないので、うん、あれなんですけど、だどこの、エピソード、あるエピソードなのか、アニメ用のエピソードなのか、ちょっとわからないです、うん、ところはありますけど、
うん。
これなんか構成としてすごい面白かったなっていう。
うん、最初と最後をあの人が締めたわけや。
みたいな。
そうね、本当に。
うん。
最後というか、マジです。ラスト、本当に5分ぐらい。
うん。
急に最終回の雰囲気になったの。急になんか振り返るみたいな、その、今までこんなことがあってみたいな、今までの場面が。出てきたりとかして。
あ、最終回っぽいって感じの。
急に、うん。だからこの作り方ちょっと面白いなと思いましたね。
うん、
でもオープニング見たらね、だから田島先輩じゃなくて猪俣先輩か、本名は。OG の方。ちょっとだけなんか映ってるんだよね。
ほー。
なんかね、すげえ遠目で。リボンと髪型でちょっとわかる。あとで、最終回を見てからなら、把握できるくらいの。
ああ、なるほど。う
ん、あ、じゃあずっと出てたってことですか？
オープニングにはね、ただ、顔の表情とかまでは分かんないくらいだったと思う。うん、遠目に。うん。だから知らずにオープニング見てたら、なんかモブが映ってんのかなくらいの感じではあるんだけど、映り方としては。
うん。
だからその、ね、ゆるキャンの、キャラクターが出てきたりとか、結構すごい、はいはい、視聴者、そのサービス精神旺盛なアニメだったなと思って、
うん、
楽しませよう、楽しませようっていう感じがすごい伝わってきて、
うん、
非常にいいアニメでしたね。
はい。了解です。じゃあ、モノの最終回ということで。
はい。
はい。じゃあ、次、俺行っちゃって大丈夫ですか？
はい。
はい。これ喋ってなかったですよね。ウマ娘シンデレラグレイと一回喋りましたっけ？まだ喋って
ない。グレ喋ってないと思います。
ないよね。うん、はい。で、まあ、やっぱ、毎回毎回、俺は、クールの後半くらいに一気に見て、改めて、いいなって感じになるのがウマ娘なんですけれども。
はい。
はいはい。
うん。で、まあ、今回はその、オグリキャップが一応主役で、
はい、
で、まあ、地方競馬から中央へ移籍して、まあ、華々しい活躍した名馬ということで。
うん、
で、もう一人、まあ、ベルノライトっていうキャラもいて、で、これはもうオリジナルの馬娘らしいんですよ、調べたら。あまり俺も競馬の知識がないもんで。で、
なんかね、そういうのもあるんだ。
馬娘の中では珍しいというか、初めてじゃないのかな。サポートに回る馬娘。レースに出ずに。
うん、
だから、ラブライブの虹ヶ崎学園でいうところのゆうちゃんに近いポジションというか、
はい、
自分では、まあ、アイドルなり馬娘をやらないけれども、こう、サポートをする側みたいな。
競争はしないっていう。
うん。
うん、
で、なんかね、賞も、ざっくりというか、もう明確に3賞、3つの賞に、うん、まあ、今回分かれてるんですよ。まあ、分割2クールで、2クール目が、秋の10月に放送みたいなんですけれども、
はい。
で、序章笠松編、第一章、中央編入編。で、第二章、白い稲妻編ってことで。で、ちょっと一個ずつね、割と、あ、ここ良かったなってのがあるんで、ちょっとダイジェスト風にちょっと説明していきたいんですけれども。
はい。
で、まあ、笠松編っていうのはまあ、冒頭で。で、まあ、オグリキャップのライバルに、藤正マーチっていう、まあ、馬がいて、うん、で、ちょっと嫌がらせをするサンバカ娘がいるんですよ。
うん、
なんかこう、やっぱりこう自分の才能に限界感じてて、もう楽しく適当にやろうぜ、みたいな三人娘がいて、
うん、
まあ、ノルンエース、ルディ・レモーノ、ミニーザ・レディ。で、この、まあ、ちょっとコメディリリーフ的な感じもあるんですけれども、うん、最初だから、オグリキャップにすごい嫌がらせをしてるわけですよ、いろいろ。
はい。
うん。で、なんですけれども、まあ、そのオグリキャップの圧倒的な走りをこう目の当たりにして、こう実力差を痛感して、でもちょっと改心するみたいな下りがあるんですね。
うん。
まあ、 結構その会心ってのは、多少予想はしてたんですけれども、やっぱり嫌な、このまま終わんないだろうな、この子たちも。
うんうん、
人の良さとかもちょっと垣間見えたりしたんで。でもね、この、改心してから、特にこのノルンエース、ノルンってキャラが、ちょっと、アーシっていうようなギャルっぽいキャラなんですけど、
はい、
それがね、ちょっともう、面白いくらいね、その、今まで嫌がらせをしてたオグリキャップのことが大好きになっちゃうんですよ。で、まあ、その、オグリキャップが勝ちましたと。で、毎回、ウィニングダンスみたいなの踊るじゃないですか、馬娘って。
はい。
で、オグリキャップが一番最初に、まあ、優勝、1位になった、じゃあ踊るってなった時に、音頭を取ったんですね。なんか、ドドンがドンみたいな感じの。
はいはいはいはい、はい。
で、まあ、周りが結構唖然とするっていうくだりがあるんだけれども、それを見て、その、今までこう意地悪してたノルンが、もう、ダサって。これもう、私が教えてあげなきゃ、みたいな感じになって、うん、で、まあ、ダンスのサポートをするんですけれども、まあ、ツンデレ気味に、こう、なんですかね、その、オグリのことを気に入るっていうのは、まあ、導入としてあるんですけれども、もう、その回くらいにですね、じゃあもう一回、1位になりました。今度、また、オグリキャップが、ダンスを踊りますっていう時に、まあ、一生懸命教えてたってのもあるんですけれども、ちょっと、ほぼ最前列で、なんかこう、私ここにいるよ、みたいな感じで、ニッコニコで手振ってるんですよ。なんか、ああいう言葉あるじゃないですか。なんか、後方、彼女面みたいな言葉あるじゃないですか。ちょっとイメージするところの、なんかこう、彼女が、ステージに上がってる彼氏に向かって、うんなんかこう、匂わせじゃないけど、こう、手を振るみたいな。
腕組み彼氏面。
腕組み。
そうそうそう。前方手を振り、彼女面ですよ。で、なおかつ、まあ、ダンスがこう教えていくうちに、上達していくんですね、オグリキャップの。
うん。
したら、ちょっともうギャルなのに、ちょっと母親目線見たくなっちゃって、上達したダンスにちょっとほろって泣いたりとかしてて、めっちゃくちゃなんかね、本当に前半の、その、コア、核な部分になるのはね、ライバルの藤正マーチじゃなくて、このノルンっていうキャラだなっていうくらいちょっと面白いですね、この辺が。まあ、こっから後もね、もう、要所要所でそういうの見せていくんですけれども、まあ、笠松編ではちょっとそのノルンが、そういうとこが可愛かったなと。で、結構まあ、そういう可愛いところばっかじゃないじゃないですか、馬娘って。
はい。
で、今度中央に入ってからの、その編入編ではですね、まあ、オグリが中央に移籍して、日本馬娘トレーニング学園っていうところで、まあ、頑張るんですけれども、そこの、まあ、まあ、皇帝と呼ばれてる、シンボリドルフ、シンボリルドルフか。あ、シンボリルドルフ。
シンボリルドルフ。
はい。であって、で、まあ、シンボリルドルフも、こう、オグリキャップのことを注目するわけですよ。
うん。
でもこれがなんか、その、ある登録、クラシック登録っていうのをしてなかったんで、その、まず最初の大一番みたいな、クラシックダービーっていうのに、オグリキャップが出られないってことになったんですね。
はい。
もう、圧倒的な1位、入ってすぐのレースとかで圧倒的な1位になるんですけれども、そのクラシックダービー出られないっていうことになって、で、その、シンボリ・ルドルフは、その、まあ、運営なのか、上層部なのか、こう、直訴して、オグリのためにルールを変えようとするんですよ。登録してなくてもこれだけの実力者があるんだ、実力があるんだから出すべきじゃないかみたいなことを言って、うん。で、そしたら、単枠指定っていうので、オグリが出られるようになったんですね。うん、っていうようなくだりになるんですよ。
はい。
で、ルドルフが見てる前で、オグリキャップが一着になるんですね。
うん。
で、おーって思ってたら見てる方も、これ演出が憎くて、ちょっと叙述トリック見たくなってんすよ。
うん。
実はそのクラシックダービーの一着は他の馬なんですよ。桜千代のっていう。うん、で、実は、オグリが一着になったのは別のレースなんですね。
うん。
実際やっぱり許しは出なかったんですよ。で、ルドルフが見ていたのは、その、オグリが出てた別のレースなんですけれども、
うん、うん。
何かこう、演出を加えることによって、わっオグリ、一着でこれも勝ったじゃんって思わしたら、実は出れてなかった。
うん、
で、 そのレースを2つ重ねてたのは、そのシンボリルドルフだったみたいな演出になってて、
うん、
結構ここがね、そのこうだ、実はこうだったのみたいな演出になってて、
うん、
めちゃくちゃ熱い感じで、でもそのルドルフの進言があったから、なんか今後運営がその規則の改定を検討するみたいな話になって、うん、うん、で実際やっぱこの辺も史実でなんとなくそういう感じにがあったりすんのかなみたいな感じなんですよ。
なんかそんな感じはしますよね。
ね、
うん、
うん、でやっぱりか馬娘っていうとその競馬史の史実に基づいてのこの話じゃないですか。
うん、
うん、でまあここでこの中央編入編っていうのは一応終わって。で、次の、白い稲妻編ってのに行くと、タマモクロスっていうまた馬が出てくるんですね。
はい。
うん。で、天皇賞秋っていうレースで、で、このタマモクロスにちょっと注目がまた、スポットが当たるんですけれども、タマモクロスがその、もう病床の入院してて、点滴とか打って、のおっちゃんっていうのを見舞うシーンがあるんですよ。
うん。
で、このおっちゃんってのが誰かっていうと、まあ、さっき言ったみたいに、俺も競馬あんまわかんないんで、まあ、調べたりとかしないとわかんないんですけども、まあ、その、Dアニメストアのニコニコ視点で見てるんで、やっぱコメントで解説をこう入れてくれる人もいるわけですね。
今季多くないですか、三平さん。
そう、多い。ピーパッチもそうだし。そう。だからもう一つのアニメ見るのに大体2倍くらいの時間かかってるんですけれども。
もう普通にテレビでアニメ見れます？それもう。
もう、もう無理じゃないですか。
ジークアクト、いや、馬娘とジークアクトはもう無理よ。でもね、その、まあ、ニコニコ視点のコメントによると、そのおっちゃんっていうのが、またその、タマモクロスに関わった複数の要素の擬人化らしいんですよ。
は
あ。いろんなそのタマモクロスっていうのもいろんなドラマがあって、で、結構メインとされてるのが、その生まれ故郷の錦の牧場っていう、まあそこがあって、で、そこっていうのは、まあ、タマモクロスが、デビュー直後になんかちょっとアクシデントで初勝利までが結構時間かかったらしいんですよ。
うん。
で、初勝利して、で、賞金が入ってくる前に、実は経営難で倒産してるんですよ。
うん、
で、実際その牧場も解散しちゃって、で、なんかコメントによると、一家も離散しちゃったみたいな話、
うん、
話らしいんですね。
はい。
で、しかもタマモクロスの快進撃っていうのが、その牧場が解散してから半年後に始まるみたいな、結構切ない本当のドラマがあったりしたらしくて、
うんうんうん、
で、そことかも、やっぱりこう、ね、競馬をまあ知らないながらも、調べながらではありますけれども、
うん、
結構作り込まれてんなとか思ったりして、
うん、
やっぱりちょっとこの馬娘シリーズはなんか、侮れないなというか、だまあ、それこそ先週のジークアクスでも言ったけど、なんか競馬の史実絡めた馬娘の解説本とかないのかなとか思って、
いりないんじゃないですかね。
ないのかな、
アニメだけならいけるのかなぐらい。でも、
うん、
島ごとの情報量が多分えぐいですから。
えぐいから。だからまあ、アニメのこのシーンとか、多分セリフ一個一個も、その、うん、解説の人によるとね、いろいろやっぱりこう絡めてるらしいんですよ。
うん。
うん。だから、そういうのをね、なんかこう、このシーンはこうでこうでみたいな、なんか徹底解説本みたいのあれば読みたいなとか思ったりもするんですけれども。
いや、すごいな。そういうのもう全部解説してるってすごいな。
うん。
俺なんてもうオグリーキャップって聞いて、前も言ったけど、田中邦衛しか出てけへんから。
あの、なんか言ってました
ね、映画のね、はい、映画のね。
映画
のね。オグリーキャップだよ。
そういう話聞くと、結構、ほら、今 YouTube で解説動画って多いじゃないですか。
ああ、
だから多分そういうのの需要ってやっぱりこういうとこなんだろうなって思いますね。
なるほどね。
意外と同人誌であったりするかもね。
ああ。
なんかこういう解説本みたいなのは。うん、まあでも本当ちょっとなんかリスナーで、もしそういうの知ってておすすめがあれば教えてほしいっていうくらい、ちょっとね、見てると気になるんですよ、馬娘。
この本とかこの動画、
うん、
解説されてますよみたいなやつ
ですね、うん、 まあちょっとそんな感じでね、まあここに来て、で、まあ秋にまた2クール目始まるんでね、
うん、
ちょっとまた、ウマ娘、シンデレラグレイも見逃せないなということで、一応ちょっと最終回絡めたダイジェストで感想を言わせていただきました。
シングル。はい。
はい。さあ、じゃあ最後、トイッチューさん。
忍者と殺し屋の二人暮らし。
うん。
これが結構僕はすごく好きな最終回の感じでもあったんですけど。
はい。
まあ、ざっと言うと、10話で、一回、木の葉さんが赤ちゃんにされるんですね。
うん。
で、さとこがずっと抱きかかえてるっていう、うん、なんか、マリンちゃんっていうあの科学者のお姉ちゃん。はいはい、青い髪の。のお姉ちゃんがガチのやばいやつで、
うん。
そのお姉ちゃんがなんかその、マリンちゃんを取られると思って、その、さとこと木の葉を、なんか、いたずらしに来たみたいな感じで、で、赤ん坊になってしまって、うん、赤ん坊になるんですけど、数日でちょっともう4、5歳ぐらいになったりとかもあるんですけど、うんうん、で、ずっとまあ、さとこが世話してて、
うん、
で、一応まあ、その、乗り込んでって、薬をもらって元に戻るって、うん、で、11話で始まったら、今まで結構クールな木の葉さんが、
うん、
もうさとこにデレデレで、
うん、
なんか、要所要所でママって呼んでしまったりするぐらいになってて。で、なんか、殺しも全然しなくなって。
うん。
なんかランキングももう、貯金もあるし、二人で楽しく過ごそうかみたいな感じのことになっちゃって。
うん。
そしたら組織にめちゃめちゃ怒られるって。
うん。
なんかチャレンジミッションっていうのに行ってこいっていう。
ゲーム感覚だな。
はい。でもその間も結構本当にやばい状態になってて、その、また、さとこちゃんの追っ手が来るんですけど、
うん、
追っ手をがって押さえつけて、あれ殺すってどうやるんだっけみたいな状態まで、結構やばく弱体化してる状態ですよ、この葉さんが。で、そんな中でそのミッション、海外に2週間ぐらい行って、まあ、どっかの組織を潰してこいみたいな感じのやつで、で、まあ、戻ってこなかったら死んだと思って、みたいな、感じのことを言って、うん、まあ、リハビリじゃないですけど、まあ、なんとか頑張って行ってくるよ、みたいな。で、まあ、さとこは、まあ、結構そこでも、二人の関係っていうのは、もう、結構、ちょっといい感じにはなってきてるんですよ。
うん。でも、出来上がってるような感じ
で。ちょっとやっぱ、お互い必要みたいな感じのキャラに、うん、感じの関係性にはなってて。で、まあ、結構毎日のように、LINE とか、来るんですけど、さとこから、うん。で、まあ、いつもの感じで、そっけなくは返すんですけど、ある日、さとこがトイレにスマホを、落としたんじゃなくて流してしまったっていうのが起きて。
流すかね。
たらなんか、あ、さとこちゃんから LINE 来ないな、来ないな、みたいになってたら、そこを、その組織に襲われるみたいな感じで11話終わって、うん、で、12話ってなったら、その2週間経っても全然帰ってこない。木の葉さんが。うんで、で、まあ、さとこも、まあ、ずっとマリンちゃんと二人でいるんですけど、
うん、
ずっともう待ってるんですけど、帰ってこない、帰ってこないってなってて、で、その、11話で撃退した追っ手のやつが、もうまた現れるんですね。
うん、
マリンとさとこのところに。で、まあ、あ、目からビーム打てるようになったんですよ、さとこ。
もう驚かないよもう。
でもまあそれでもやっぱり負けてしまって、やっぱ戦闘能力がないですから、やっぱ葉っぱに変えることしかできないっていうので、
うん、
だからまあ、前回はその相手の服を葉っぱに変えて裸になって恥ずかしいって逃げてったっていうので追い払ったんですけど、うん、今回も服を溶かしたらタコ生きたタコをぐるぐる巻きに吹く、体に巻いてて、敵も。
旬がじゃん。なんかあるよ、タコと絡んでるの。なんか、そういう裸の女が。
対策しないだが、みたいな、ドヤ顔で言ってるんですけど。でもやっぱり負けてしまって、もう、ボコボコにされてるんですよ。もうマリンはもう気絶してる状態だし、うん、でもサトコももう、倒れたところはもう腹蹴られて、とどめ刺されそうになったところに、ナイフがヒュンって飛んできて、
うん。
で、足元だけ、足元だけが映って、あれ、 忍者が生き倒れてるって言って A パートが終わるんですよ。
うん。
その、いっちゃん最初のセリフになって。うん、
はいはいはいはい、はい、うん。
で、まあ、コノハさんが帰ってきたっていうので、撃退するんですけど、
うん。
で、前、その殺し方も忘れてたようなやつが私に勝てると思うなよ、みたいな感じで来るんですよ。しかも片腕失ってるんですよ、うん、もう、コノハさん。はい。その、まあ、チャレンジミッションみたいなので、うんうん、で、しかも片腕で私に勝てると思うなよって言ったら、どうかな、あの時は本調子じゃなかったし、それに今は二人いるって言って、その、敵の飛び道具をコノハに変え、葉っぱに変えて、うん、で、まあ、撃退するっていうので、まあ、結局すぐ殺すんですけど、また、瞬殺するんですけど、
うん、
で、実はなんでこう帰ってこれたかっていうのも、なんかもう途中で腕を失ったから、
うん、
途中でなんか、その、中断みたいな、ミッションクリアしたわけじゃなくて、チャレンジミッション。
うん、
で、まあ、その間に幹部5、6人殺したし、なんか報酬もいらないからっていうので帰ってきたっていう。うん、でももうちょっと頑張ってれば報酬ももらえたんじゃないのみたいな言われたら、実は、さとこちゃんからの LINE が来なかったのが寂しくて帰ってきたみたいなことを、なんかもうデレデレで言い出す感じなんですよね。
うん。
で、まあ、なんか、みたいな感じで、で、まあ、そのまま終わるんですけど、C パートで、うん、まあ、いつもの日常、学校行って、学校終わりにさとこが迎えに来て、また、組織の追っ手が来て、それを殺して葉っぱに変えてっていう。で、貯金がなくなったから、これからもうちょっと、このランキングも下がっちゃったし、頑張んないとね、みたいなこと言って、あ、腕はくっついてます。はい。
もう驚かない。驚かないよ。にはなってたけど、はい、驚かないよ。
で、はい、今日からまた頑張りましょう、って言ったら、そうだね、二人で頑張っていこうって言って、初めてこのはずが笑う。っていうので、
うん、
笑顔になって、でそこで終わりかなと思ったら、その最後殺し屋ランキング の, あのサイトが出て、うん、名前がメガネかじゃなくてメガネと忍びになってるっていう終わり方なんですよ。
うん、
でもすごい綺麗な終わり方やったなと思って、うん、まあ要所要所やっぱずっとふざけてたり怖かったりしたんですけど、うん、なんか終わりよければいい感じでしたね、すごく。
だニンコロって不思議な作品だったよね。
そうですね。なんか、ずっと意味ありげにやってるシーンとかも多かったりとかあって、ね、だその、12話かなんかで、コノハが帰ってこないなっていうので、マリンと街歩いてるときに、
うん、
今までその街歩くシーンとかって、壁に行方不明の張り紙とか山ほど貼ってある。
はいはいはいはい。
それがね、12話全然なかったのは、コノハがいないからなのかなとかもちょっと思ったりしたんですけど、殺しがこの街で減ってんのかなとか。
被害者がいなくなったから。
うん。
いや、だから、
うん
ね、キャラの絵柄とかさ、雰囲気だけ見たらさ、はい、もう完全な萌えアニメなんだけど、はい、命が軽いというか。
軽い。全員壊れてますからね、心が。
結構、その、なんか安心して見れない部分もあったりするし、
うん。そうですね。
なんか不安になるアニメだった。
そうですね。
いい意味でもあるんだけれども、なんか、どっちに着地したいのかが、
うんうん、
途中だと、まあ、学校暮らしの第1話じゃないけど、
はいはいはい、
なんかああいう感じで、こっちを騙そうとしてるんじゃないか、まとまりみたいな。
うん、うん。
うん、だから常にそういう疑心暗鬼で見てるアニメだったな。最後は割とじゃあ綺麗な感じだったんだ。
僕は結構。
見てたんだけど、
うん。うん。やっぱその、あ、バディとしてちゃんと、
うん、
バディもんになったなっていう感じの終わり方がして、すごい好きでしたね。
うん。
うん。やっぱ全員倫理観とかないんで、その辺はおかしいですけど。
そう。これ、子供に見せちゃいけないアニメだ。
絶対ダメです。
なるほどね、
はい。はい。僕はすごいいい最終回だったなと思いましたね。
うん。
はい。
了解しました。じゃあ、とりあえずはこんな感じで。まあ、おそらく来週はもう新版の話になるとは思うので。
はい。
はい。まあ、そんな感じで春アニメも面白かったっていう、はい、感じでした。
はい。
じゃあですね。はい。次 B パートは。これ、前回くらいからやり始めた企画ですね。まあ、リスナーさんの、なんか、ちょっと、これ、続けてください、みたいな声もあったんで、その2025年春アニメの好きなオープニング、エンディングの話をしていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。2025春アニメ好きなオープニングとエンディングを語ろう。
お
はい。ということで、もう読んで字のごとく、オープニングとエンディング、今期というか前期ですね、好きだったものを語ろうというコーナーです。
はい。
じゃあ、またもうざっくばらんに話していきましょうか。松崎さんから。
これね、日々飯の、
うん。
オープニングなんですけど、僕。
はいはいはいはい、はい。
僕ね、全然具体的なこと言えないんですけど、
うん、
あのね、はい、イントロとアウトロの、なんか、なんぞ、民族楽器の笛みたいな音が、俺、あれめっちゃ好きなんですよ。
はいはいはい、はい、はい。
ピロピロロロロロみたいなやつ。
ああ、でもわかるな。音聞こえましたけど、
すいません。ごめんなさい。出ちゃいました。
ピーロロピーロピーロロロみたいな、うん。あの音すごく好きで。あとね、僕、笛の音結構、笛系の音がに弱くて。
うん。
だからね、雅楽でも笙ってあるじゃないですか。
はいはいはい、
はい。はいはいはい。
あーってやつね、
うん。あれめっちゃ好きなんですよね。うん、
あれいいよね。
だから、なんかね、その音が入ってるだけで、俺なんか無条件に好きになる。
ああ。
癖があって。
こう、その、なんかね、普通に CD とか聴いてる時とかは、うん、あんま気にしないんだけど、アニメとかの、そのオープニングとかエンディングとかのイントロとかで、聞いたことのない楽器っぽい音入ってたりすると、ちょっとおっとなったりしない？
あ、
なんだっけな、ダンジョン飯かなんかの時も、そんな、感じだったかな。ダンジョン飯だったかな、あれ。
でもね、そう、こういう笛みたいな音ってね、結構ファンタジー系になんか多いイメージがあったんですけど。
確かに、ちょっと、民族っぽいような。
うん、そうそうそう。
RPG っぽいような、
ね。はいはいはいはい、はい。
うん、
なんかそれをこの、ちょっと日常っぽい感じのアニメのオープニングで聞けると、俺なんか、ちょっと、お、いいなってなんかなって、ちゃうんですよね、
うん、
まあだからね結構ね映像的な好みで言うと僕エンディングの方が好きなんですけど、
エンディングの映像
わかるわかる、エンディング俺も好き、
うん、
ちょっとそのインスタで投稿してるみたいな写真もありつつ、はい、うん、ちょっと、
みんなが街で静止画を
ちょっと、はい、動かしてるみたいな感じの演出とか、うんうん、結構好きな部分はあるんですけど、
ちょっと色合い淡かったり、淡くさせたりもしてるようなとことかね、う
ん。ちょっと漫画っぽい演出になったりとか、なんですけど、
うん、はいはい
はい、でもオープニングのね、このね、イントロとアウトロがね、僕ちょっと好きすぎて。
うん。
なので、まあ、まずはこっちですね、
うん。うん。なるほど。じゃあ、俺行きましょうか。
はい。
俺もどれ行こうかな。あ、でもその流れで来ると、俺、モノのエンディングが、好きで、まあ、モノもやっぱり写真撮ったりっていう演出がすごい多いじゃないですか。なんか多分自撮り棒にスマホつけてるっていう演出
だと、はいはい、
ほんと360度のあの VR みたいな感じでさ、
あのカメラを使ってる
っていうね。ぐるーっとそうそうそう。うん、で、魚眼効果的な感じにもなってて、
うん、
あそこめっちゃくちゃ好きで、
うん、
うん、なんか映像としては、あれとか好き。だから、前期っていうかその前にこの企画やった時も、なんかのアニメでそんなような話したと思うんだけど、ちょっと日常を切り取ったような、
うん、
あの演出、うん、はい。だからさっき言ってた、日々は過ぎれどの、あの写真がね、多分インスタかなんかをイメージしてる、
はいはい。
なんか、ご飯の、写真とかがポンポンポンってなるとことかも、
はい、
なんかああいうのがすんごい好きだなっていうのがモノにもあって、
うん、
あとエンディングだとね、ちょっと後半でね、みんなちょっと寝てる 夜寝てるシーンがあんだけど、おのおのが。
はいはい。
あれがなんかね、遊び疲れて寝てるっていう雰囲気があって。
なるほどね。
すんげえ好きですね、あの辺は。俺でもね、多分、あんま自覚なかったんですけど、俺結構写真撮るじゃん。
撮る。
飲み行っても、
めっちゃ撮ります。
食い物の写真とかも。
はい。
最近気づいたんだけど、あ、俺、単純に写真撮るの好きなんだなっていうのもあったりして、だそういうちょっと写真を撮ってるような、あの、エンディングとか、そのあたかもスマホで撮ったような感じの、もってなんか好きなんだろうなと思いましたね。なんかそんな感じっすわ。
結構多いですよね、最近ね。
多いね。ちょっとやっぱこう、日常のオフな感じのを演出してんじゃないかな、なんか。
なるほどね。
普段のっていう。
過去ので言うと、よりもいのオープニングでなんか自撮り棒で自分たち撮ってるみたいなシーンが
ああ、そうだったっけ。
たのがね、僕は結構印象的だ
ったね。なんかあったと思う。
はい。
じゃあ次、土井さん。
僕はもうアポカリプスホテルのオープニングはもう。
はい。
全部飛ばさず、12話見ましたね。まあ、やっぱなんか曲も、ほんとなんか不協和音みたいな始まり方で。
ね。
ちょっと音が不穏なんだよね。
もうめちゃめちゃなんですよね。なんかそれがまあ割と世界観にはマッチしてんのかな、その人類がいなくなったっていう。
まあまさにそういう、はい、ちょっとディストピアみたいな。
でもやってることはもう踊ってて。でもやっぱ、社交ダンスみたいな踊りを一人でやってんすよね、最初はね。あれは。
そう。
で、その、野鳥さんがね。で、サビのところでみんなが来て、あの、みんなで踊るっていう感じなんですか。あの踊りが可愛いんですよね、やっぱ。
あの、ラスト前の盛り上がりで、ちょっと激しめのステップになるじゃん。
はいはいはい。
あそこ
一瞬こっち見ますよね。あれがめっちゃいい。
見られたって気するもん。見てたの、バレた。
そう。だからあれ、二人用のダンスを一人で踊ってるんですよね。
多分そういうことだと思う、
ね。社交ダンスでこの組んでるところとか。
だから、周りには誰もいないっていうような感じのイメージ。そう。だから
本当は相手が誰かいたはずのダンス。だから、階段も片方からしか降りてないし、光がついてないしっていう。
オープニングもエンディングもアイコなんだね。
そうですね。どっちも。エンディングはいいですけどね。
アイコってやっぱ俺聞いてこなかったんだけど。
はい。
あの人いい歌歌うね。今さらおじさんの感想ですけど。
アイコ聞いてこなかったんだけど。
めちゃめちゃ紅白とかも出てますよ。
聞いてこなかったのよ。
結構アニメの曲歌ってますよ。
なんか
こんなの歌ってっけ
僕ね、あれ、声の形。
ああ。
あれ、ちょっと、やっぱり泣いちゃうな。あの曲聞くと、泣いちゃうな、声の形の印象もあるし、ちょっと切なそうな声とか。
切ないとこ切ないですもん。アポカリプスホテルもその、なんか、あなたはもう、私の大事な人ではもうありませんみたいなとことか、
ね、
映像も今ってめっちゃ泣きそうになるんだよね、あそこ。そこからまあね、楽しく踊ってくれるんですけど、いや、なんかあのオープニングは本当にもう全部素晴らしいですね、歌も映像も。
結構本当に作品に当てたのかなってくらいさ、まあエンディングのカプセルは、
はいはい、
なんかラストになんか会いたくて死にそうみたいな歌詞入る。
はいはい、
あれなんか結構すごく作品の世界観とマッチしてるようなのもあって。
そうですね。
アポカリプスホテルはね、どっちも好きだな。もう一巡に行きましょうか。
はい。
はい。じゃあ、松崎さん。
いやー、でも、もう、ウィッチウォッチですね。いや、ストーリーをもう起こしてるって意味で言うと、やっぱり夜遊びかなっていう。
なるほどね。
まあね。
まあ、一回小説書くっていうしね。
ストーリーを全部もらって、小説書いて、それを歌にするっていう。
なるほどね。
だから、もう全部、アニメ用に当て書きなんですよね。夜遊びの主題歌って。で、今回、夜遊びの曲の中でも、なんか、一番なんか、合ってた感じもして、曲調も、
うん、
あの明るい感じとか、とか、まあ、その過去作品のなんかリスペクトみたいなのも入ってたりとか、
うん、
とか、そのストーリー、その、うん、この後出てくる、その、ウィッチウォッチのストーリーに出てくる要素を、めっちゃ詰め込んでたりするし、で、そんな中ね、そういうね、ニコニコでオープニングとか見ると、
うん、
ケイゴが、なんかスケート滑ってるみたいなシーンがあるんですけど、
うん、
そこで、見なよ、俺のケイゴっていうコメントがすげえ流れてくるんですよ、
ね。なるほどね。
メダリストケイゴっていうコメントがすげえ流れてくるんですけど、なんか遊び心もありつつ、
うん、
その篠原先生の過去作のオマージュのシーンみたいなのもあったりとか、なんかね、まあエンディングもすげえいいんですけど、オープニングのね、うん、素晴らしさで言うと、俺結構今期僕はダントツかなって思いますね。
お
あ、本日の、まあ、前期です
けど。うん、うん、春ね。うん。
はい。だから、これは、すごくあんま僕の、嫌いな言い方しますけど、
うん。
見ない人人生の半分損してます。
ああ、嫌い。ああ、嫌い。
最近その言葉さ、裏目線もちろん入ってんだけど、使いたいときある。裏目線でなんか言いたいときある、それ。でもなんかわかるよな、それ。
でも、まあ、マジで見てほしい。
うん。もう一回ちゃんと見よう。
溜
まっちゃってるから、うん、忘れてるわ、
うん。なるほどね。じゃあ、はい、次俺行っていいですか。
はい。
ああ、でも、小市民シリーズ、2期の。
うん。
これも、まあ、ヨルシカ、オープニングはヨルシカが、
はい、
火星人って曲かななんだけど、いや、これもね、なんだろうな、曲だけで聴いたら、こう、割と優しい感じの曲調じゃない。静かなというか、こう、なんていうかね、透き通ったというか。
はい、
でも、なんか、映像と合わせると、やっぱりちょっと小市民シリーズで不穏な感じあるから、
はいはい。
それこそさっきのアポカリプスホテルじゃないけど、なんかうまく不安感が出てる感じのオープニングになってるんだよね。
まあ、ヨルシカの歌詞って大体不穏ですか？
うん。でも曲調がね、多分単体で聞くと、そこまでじゃない感じがすんのよ。
うん。
うん。で、あとまあ、エンディングの、柳なぎさんのこれ、シュガーリドルって読むのかな？うん。で、これなんかもう、なんか、話終わった後にスパンと入るところが、ちょっとオープニングとは色合い違うんだけど、なんか、これはなんか不穏な余韻を残したような感じの印象を受けて、小市民シリーズもこれオープニングエンディングとも好きですね、なんか。うん。なんかオープニングとかも入り方がなんかどっちも際立ってる感じがするな、なんか、テレビで急に流れたら、ん？ってなんか、この曲かかったら気になっちゃうような感じの、曲の入り方だなっていう。曲調は違うけどね、オープニング。
はいはい。
うん。まあ、そんな感じでちょっと小市民シリーズのオープニングエンディングは好きでしたね。オープニングなんかも情報量多いじゃん。なんか、すごくいろんなものを暗示してるような。だから、最初小鳩くんと付き合ってた何さんだっけ名前忘れちゃったけど、あの人が結局なんか、二股だか、三股だかしてるっていうのが、意外とオープニングに暗示してるような感じになってんだよね。なんか、あの女の子が三人にパッてなんか、別れたりするカットが入ってて、多分そういうのをなんか、イメージしてるんだろうなっていう。 ちょっと、なんか、鈴宮春日の憂鬱のオープニング的な、なんかいろんな、こう、伏線じゃないけど情報が詰め込まれてるようなオープニングでした。はい、てな感じです。
はい。僕は、
はい。
ロックはレディーのたしなみでしてのエンディング。あの歌詞はすごくかっこいいですね。やっぱあの静止画、色のついた静止画でみんなを紹介して、この体から溢れるものが好きじゃないなら何なのかっていう、あれをすごい、このために作ったみたいなぐらいのかっこよさがあって。まあオープニングもね、なんか激しめでかっこいいのはかっこいいんですけど、エンディングの方がなんか、
ああ、でもなんかわかるな、
作品テーマというか、
はいはいはい。
になんかすごい沿ってていいなっていうのがありましたね。
ちょっとなんだろうな、そこまで重い特徴ではないんだけど、なんかズシッとくる感じはあるよね、すごく、なんつうのかな、湿っぽさも感じるし。
はいはいはい。
湿度が高いというか、なんか。冷たい感じもあるし。
あれはやっぱなんか聞き入っちゃいますね、毎回。
まあでもやっぱ音楽がね、要になってるアニメだから力は入ってますよね。
そうですね。
オープニング、エンディングは。もう一巡しましょうか。
はい。
はい。
ラザロのエンディング。
ああ。
かっこいい、あの洋楽。洋楽っていうだけでかっこいいって言っちゃう人、僕は。
ラザロはオープニングとエンディングもなんか硬派っていうかさ。
あのね、ラザロのエンディングのあのみんな倒れててっていうのの不穏感と、で、最後に、あれ主人公のアクセル。ね、最後立ち上がってみたいなのがなんかいろんなことをなんか表現してるようで、なんかいやめっちゃかっこいい、何やこのエンディングと思って最初見た時なんかちょっと笑っちゃいましたもん。かっこよすぎてなんだこれと思って、すごい印象的な、映像でしたね。
まあでもそうだよね、これは。確かに。そしたらもう俺言っちゃっていいですか？
はい。
あの、単純に楽しかったエンディングはボールパークで捕まえて。これはね、まあ、そのビールの売り子、5人娘が、もう実際歌ってるのもその5人の声優さんで、あのビールの売り子5人がもう踊ってるっていうようなエンディングなんですけど、絵柄とはもうちょっとディフォルメされてて、あの本編の絵柄とも違うんですけれども、これはちょっと中毒性高いんですよね。単純に聞いてて楽しいっていう。可愛くて楽しいっていう感じで。あとでもちょっと感心したのが、あれも、もうちょっと群像劇みたいなとこあるじゃないですか。
はい。
あの、何気に多分全キャライラスト出てくるんじゃないかな。メインがもう、あの、売り子5人のダンスなんだけど、途中でほぼ全キャラのイラストがバーって流れてくるようなのがあって、俺はこれ好きでしたね。結構好きな人も多いんじゃないかな、これは。それこそ飛ばせないエンディングというか、でも最後まで見ちゃう感じありますね、毎回。はい。ドイチューさん。
ラストですか？じゃあ、宇宙人ムームーのエンディング。
ああ。玉ですか。
はい。やっぱね、もう小桜悦子さんのツイッターは可愛いっすよ。
可愛いね。
やっぱムームーはやっぱもう作中もやっぱクリコーダーが曲やってるから、ずっと気持ちいいっていうのもありましたし。あれはやっぱなんか、期待してた通りの、
そうですね。
カバーでしたね。
はい。
なんかニヤニヤしちゃう。
なんかね、その玉の太鼓を叩いてた石川さんって人が、ね、はいはい、たまたまこの間見た YouTube でなんか言ってたんだけど、はい、あの、さよなら人類ってやっぱ玉の中で一番ヒットしたじゃない。
うん。
で、玉の曲って一応作曲者はいるんだけれども、はい、基本的には4人でアレンジするから、すべての曲って印税とかを4人で分けてたんだって。
はいはい。
うん。で、ただ、その、さよなら人類を作った柳原さんっていうのが、まあ、脱退したわけよ、玉を。
うん。
で、その時の、まあ、選別じゃないけど、まあ、ねぎらいの意味も込めて、さよなら人類の印税だけは、柳原さんオンリーにしたっていう、ちょっと、逸話みたいのがあって、
うん。
うん。だからなんか、その時、ギャグっぽく石川さんが、まさかね、この令和のように、玉の曲が、まあ、さよなら人類がまた、そういうアニメので使われて、
うん。
ただ僕には印税が入ってこないんで、で、その柳原さんに、やなちゃん見てたらなんかおごってみたいなことで、うん。でももう本当に、令和であれがちょっとカバーされるっていうのは、
うん。
なんか時代がまあ一周したのかなって感じもするけどね。
ね、
うん。まあ、てな感じですか。
はい。
はい、
あ、ちょっと最後に一個だけ。
あ、いいっすよ、はい。
リコリコのショートムービーの、一番最後で、花の塔フルで流れた時、俺マジで泣いちゃいました。
あ、最後フルで流れたっけ？
フルというか、そのテレビ版の、そのエンディング
テーマ、声
付きの尺で。うん、あれよかった、めっちゃよかった、あれ。
それまでね、いいとこで終わるんだよね。
そう、イントロでね。
ショートムービーだから。
そうそうそう、ぶつっとね。うん、
で、ちゃんとそのテロップも、エンディングテーマじゃなくて、主題歌って書かれてるんですよね、今回。
ああ。
花の塔、主題歌、さゆりって書いてて。はいはいはい、
ああ。
いやー、よかった。
もエンディングの入り方としては最高の曲だからね。
うん、
いや、だから、ああ、まあでもそういう意味で、ちょっと、これはちょっと最後言いたいのは、やっぱ、女性のバディ的な要素のあるエンディングっていいなって思ったのはちょっとGクワークスのエンディングですね。
うん。
本編ではそこまでそのマチとニャーンってそこまでバディ感のある関係性ではないんだけど、
うん、
定点カメラでもし同居生活してたらみたいな感じの、カットカットで切っていくような感じがあって、うんうん、あれやっぱそのリコリコとか、まあ、ベイビーワルキューレとかあの辺のちょっと感じさせる。
なるほどね。
うん。あれもいいエンディングでしたね。
じゃあ次僕ですね。
終われ
結局。
終われって。俺最後っぽいかなと思ってリコリコの話したんだから。続けるから。
したらいいことになっちゃう。大丈夫ですか？じゃあ終わって。
あ、大丈夫です。
終わる。
はい。はい。てな感じでですね、また来期もオープニングとエンディングはこうやって話していきたいと思いますんで、皆さんもこんなエンディング良かったよっていうのがあれば教えてください。以上、2025春アニメオープニングエンディングを語ろうでした。はい、エンディングでーす。
はい。
はい、それではですね、いろいろまた感想を、X、メール、読んでいきます。
はい。
初めて聞いてみた。詳しくないから全然わからないけど、それでも楽しかった。アニメとか漫画とか触れる人生じゃなかったけど、見てみたい、読んでみたいと思ったよって。すごいありがたい。
ありがとうございます。
ね。
どっから？
最近聞き始めたんですかね。
どこから？
うん。
本当楽しいのかな？
そこは疑問持たずに行こうよ。
書いてくれてるから、俺じゃあ。自分たちの何がそんなにいいのかが、なんか分かりきれてないから怖いですね、なんか。
まあね、いいっていうのは、得てして言語化できないものですからね。衝動のままにこういう感想を。はい。でもありがたいです。
ありがたいです。
はい。じゃあ、こっからしばらくメールフォームでですね。メールフォーム。来期、かっこもう今期かの期待作。まず全く最近の探偵と来たら、こちらは川柳少女と同じ作者でヒロインも同じ花沢さんなのに味わいはタピオカとセイロガンくらい違いますと、何これ、乳首試食おじさんがトレンド入りして X がざわつくのが楽しみです。
それ
そういうような おじさんが出てるんですか。
全くたん、そうですね、最近の探偵ときたら結構、変な内容なんで。
なるほど、はい。ちょっと楽しみですね。
うん、ツッコミがいはあるかな。
なるほどね。はいはいはい。さあ、こちらもメールフォーム。若輩者のガノタですが、まあ、ガンダムオータ。
またその始まり
で、明日最終話を見た感想です。旧作のオマージュだけでなく、エヴァやダンバインなどの小ネタも入れつつ、綺麗に着地した素晴らしいアニメでしたね。個人的にはオリジナル版で2話しか登場せず、第1次ガンプラブームの時に他のキットと抱き合わせ販売されがちだったブラウブロ。今作ではキケロガが大活躍したことに感涙しました。それはそうとやっぱりユリっていいよねということですね。
うん。弱敗者なわけあるか。
弱敗者がダンバインとか言うか。
あれでも俺ブラウブロのプラも買ったような気すんな当時。抱き合わせだったのかな。はい。さあ、こちらもメールフォーム。シンデレラグレイの第一クール最終話に、身長と胸がでかいパツキンウマ娘の、オベイユアマスターちゃんが登場したので、秋からの第二クールは松崎さんも要チェックやと。
はい。はいはい。わかります。わかります、
はい。はい。要チェックだ。そうです。
はい。
はい。そしてね、こちら X。あのね、まさしシナリオっていうふうにまあ書いてて、まあ引用についてなんですけれども、スイッチのトゥーハートで、
はい、
まあ、追加のなんかダウンロードコンテンツが発表されて、それがまあ、もう一人のアンドロイドのセリオと、主人公の親友ポジションの佐藤正史が、ストーリーで追加されたっていう発表があったらしいですね。
はいはい。
はい、
ありましたね。
まあ、正史は当時から可愛いって言われてましたからね。
ただやっぱり、ざわついてましたね。
うん。
SNS が。まさし、ルート、うん、みたいな。
俺ね、まだ届かないんですよ、トゥーハート。
あ、買ったんすね。
買いました。はい。
もう出てるんですか？
もう出てることは出て
る、ね。出てる。もう発売されて。
俺はだから、配達というか、郵送にしてもらったので、メロンブックスで予約して、メロンブックスにこの間お金を払ってきて、あとは配達待ちみたいな感じになってますね。
あれ？え？スイッチ持ってないですよね。
スイッチでもね、ちょっと。
ライト持ってるんでしたっけ？
はい。
ああ！
友人が妊娠祝いに買ってくれたってことにしていきましょう。
何それ
何ね、怖い怖い。
知らない知らない
あれ、何と言わないました
っけ？知らない。あれか。ああ。
あ、伝わる人にだけ伝われば
はいはいはい。そういうことか。はい、びっくりした。はい、なるほどね、はい。あれね。
はい、あれです。はい。
ね、あと、
そこまで言わなくていいよ。はい。あと最後、メールフォーム。500回記念は2時間超えるエロネタトークでお願いしますっていうのがありますけれども。
おぉ。
まあでも、エロネタって漠然と言われてもしづらいですよね。
うん。
絞って。
でも今まで、100回とか200回とか、
うん、
好きなエロ漫画を語ろうみたいなで
したもん、ね。そうね。周年は割と、その100回記念的な時は、大抵エロい話。
確かにそういえばそうかも。
だから、恒例行事期待してますってことなんでしょうね。
ああ、なるほど。
どういうエロネタを話していいかをちょっと欲しいですね。
うん、それは、はい、それは自分たちで考えましょう、それは。
でももう広すぎんじゃん、エロネタってただ投げられ
る。いや、だから期待してますってことでしょ、そのメッセージは。うん、
でも2時間超えるって相当だぞ。やってるこっちもゲットが出るよ、もう。そんな年でもないよ、もう。エロトーク2時間。
いや、俺やってるわ。
それお前若いからだよ。
それ。
うちの中で一番若いじゃん。
そうね。2歳始めた頃の三平さんの年齢ですもんね、はい、俺は。若いですよね。
俺2歳始めた頃そんな若いか。あ、そっか、
だって10年前。
違うからか。
だって10年前ですから。
はい。いや、でも、松崎の方がやっぱ、ギラついてますよ。エロに関しては。
やばいじゃん、500回。俺一人喋りになるかもしんないじゃん。
2時間。はい。まあ、てな感じで、特設のメールフォームもありますんで、そちらの方にもいろいろ送っていただければと思います。
はい。
はい。じゃあ、告知もろもろですね。まあ、いつも言ってますが、二次祭出張ライブ受け付けております。 ご依頼案内ページより お気軽にお問い合わせくださいということで。まあ、都内近郊ですとね、全然、なんていうんですか、交通費もかからないので。はい。もう、あれですよ、小堀さん見習って、ギャラ飲みだと思って呼んでいただければと思いますんで。はい、よろしくお願いします。そして、ニコニコチャンネル二次祭アニメ実況。こちらは配信月2回月額550円。生配信の過去のアーカイブも全て見られますので、この辺もご登録よろしくお願いします。
お願いします。
はい。アニメ実況のリクエストも受付中です。そして、VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メルニジが配信中です。基本的には各週金曜20時更新になっておりますんで、皆さんこちらの方もチャンネル登録、ご視聴、コメント、まあ感想なんかもこちらにお寄せいただいて大丈夫なんで、よろしくお願いいたします。
お願いします。
そしてこのラジオは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など何でもつぶやいてください。投稿にはハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、X でのポストの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数知名度を増やすため、本当に最近ちょっと X での感想少なくなってるんで、ちょっといろいろ X でつぶやいていただけるとありがたいので、もうバンバンバンバン、番組関連の話題投稿してください。
そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は二次祭ヘルツメールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問がたまった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元祭大社@yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
はい。そしてノートの投げ銭は随時受付中です。お名前とメッセージを読み上げさせていただきますので、皆さんぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
そんな感じで、第497回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と、
ドイチューと、
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、オッケーです。
ちょっと、うん、熱すぎますね、
はい、う
ん、マジって基本夜行動なんで、そこまで、
うん、はいはいはい、
被害ないですけど、
うん、
もう昼に出ない方がいいですね、マジで。
本当にね、死んじゃいますよ、マジで。
うん。でもね、年取るとね、じゃあ、クーラーで気温下げりゃ、部屋の中気温下げりゃいいかってなるとね、意外とクーラーも苦手になってくるんですよ。なんかね。
わかるわかるわかる。
なんかね、寒すぎるっていうか。
あ、まあまあ、
それは。いざクーラーつけると。
うん。うん、それの繰り返しですよね。
うん。適度な、やっぱ部屋狭いとね、クーラーって、効くか効かないかどっちかなんでね。つけりゃ効きすぎちゃうし。
効きすぎるんだ。
ある程度の広さがないと、やっぱクーラーって快適なんないみたいですね。